君の例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を練り出し、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへ、しもべたちを呼ばした。すると、農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこで、もう一度、前よりももっと王子の別の下腕たちを飛ばしたが、やはり同じような扱いをした。しかし、その後、この主人は、私の息子なら、敬ってくれるだろうと言って、息子を飛ばした。すると、農夫たちは、この子を見て、こう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、武道園の外に追い出して殺してしまった。その場合、武道園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その武道園を施設にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに勝つに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それは石積みの石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのそれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられると。おられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
今日はスマイルキッズのお友達と一緒に出会いが持てますことを感謝いたします。お祈りをいたします。心を合わせていただけたら感謝です。天と地とその中のすべてのものを作られた神様、今日もあなたに愛されていること、またあなたは目には見えませんがいつも共に一緒にいてくださることをありがとうございます。苦しむときにそこにある助けとしてあなたが一緒にいてくださいますから、私たちは問題に立ち向かっていくことができます。どうか神様、聖書のことがよくわかるように助けてください。そして神様、元気をいただいて、また希望をいただいて、神様それぞれの1週間の旅を続けていくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はちょっとミステリー小説というか、そういう風な題なんですけど、武道園殺人事件という題でお話をさせていただきたいと思います。ちょっと長いと思ったので省略したんですが、実は武道園連続殺人事件であります今本当に、そういう事件が多いんですけれども、昔からそういうことがあ あるということですね。聖書は、この特に新約聖書は今から2000年ほど前に書かれておりますけれども、2000年経っても人間は同じようなことをしているのであります。ブドウ園連続殺人事件、見ていきましょう。例え話の中の話なんですけれども、マタイの21章の33節から、2つ目の例えをイエス様は、語っていかれます。前回見た例えは皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。2人の息子さんがいるお父さんがいました。お父さんはそれぞれにですね、まずお兄ちゃんのところに行って、今日ブドウ園に行って働いてくれと言うんですけれども、お兄ちゃんは行きますお父さんと調子のいいことを言ったんですが、後から行かなかったということがありました。弟の方にも今日ブドウ園に行って働いてくれないかとお父さんが聞くと、最初弟はですね、行きたくない嫌だと言ったんですけども、でも後から心を痛めて、お父さんのところに、お父さん悲しませちゃいけないなということで悪かったと思って出かけていった、そんな弟の姿もありました。そのような最初はバカにしていても、後から悔い改めて向きを変えて、天国に先に入っている人たちがいますよ。誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っている。そのことをイエス様はおっしゃっておりました。今日のもう一つの例えですが、最初の起承転結の木の部分、事の起こりを見ていきたいと思います。33節、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。今日のお話は、ブドウ園の主人のお話です。そしてそのブドウ園で働く人たちのお話です。一人の家の主人がいました。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、いろんな、イノシシとか、他のですね、獣が来て食い荒らさないようにちゃんと柿を巡らします。今でいうと電気柵みたいなものでしょうか。この畑の横にですね、電気ショックの電流が流れる柵を置いてですね、獣が入ってこないようにしている、そんな畑があったりします。ブドウ園は少し山の方に作りますことが多いですわけですから、いろんなタヌキですとかいろんなものがやってきてですね、ブドウを取ってしまわないように、ブドウ園を作った時に柿を巡らします。そして酒舟を掘って行きます。収穫した後に、美味しいものを作っていく、場所です。やぐらを立てて見張りもします。盗んでいく人も来ないだろうかということで、ちゃんと見張りをするためのやぐらを高いところから見える場所を作ります。そして農夫たちに貸して旅に出かけていきます。これが事の起こりです。今日の例え話では、まずですね、この主人というのは父なる神様なんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。ブドウ園というのは、私たちが住んでいるところでありましょうが、そこでは神様ができる限りのお膳立てをして、そして良い美味しい実がたくさんなるように神様が最初に準備をしてくださったということを聖書は語っています。ブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に酒舟を掘って櫓を建て、そして貸したということです。すべてのこうやって動いた方がいいかなということを全部この主人は先にしてくださってから任せてくれる、そういう、方であります。一箇所聖書を開きたいのですけれども、旧約聖書です。旧約聖書にイザヤ書というのがありますが、どこにあるか皆さんすぐに開けるでしょうか。今子どもたちもですね、聖書のですね、名前を覚えて、創出エレビ記、申命記とかやってますけども、聖書の名前をまず覚える、66で、それは基礎であります。イザヤ書、旧約聖書のちょっと後ろの方にありますけども、今日開きたいのはイザヤ書の5章です。一番新しい訳の聖書ですと、1132ページになります。イザヤ書の、5章、1節からのところを、今日まずご紹介したいと思います。神様は私たちがそれぞれの人生において豊かな豊かな実を結ぶことができるために、できる限りのおもてなしをお膳立てをまずしてくださる方なんだということを聖書はまず語っています。イザヤ書5章の1節から読みますね。 神様の、ラブソングです。ラブソングです。歌というのはラブソングが多いんですけど、さあ我が愛する者のために私は歌おう。神様が愛する者のためにラブソングを歌います。愛の歌です。そのブドウ畑についての我が愛の歌、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた、はい、まずよく肥えた山腹というのがあります。そこに何かを植えると栄養がたくさんあるので、美味しい実がたくさん実るよという場所です。よく肥えた山腹、畑が耕されていて、そしてですね、そこは良い土地であった。彼はそこを掘り起こし石を取り除き、そこに良いブドウを植えとあります。見せつ。まずですね、掘り起こしていくわけですね。そして大きな石だとかそういうですね、根を張るのに難しいようなこの邪魔になるような岩とかを全部取り除いてですね、そしてそこに良いブドウを植えていきます。農業を営んでいらっしゃる方、あるいは家庭菜園をなさっている方は最初にそういうことをするでしょう。まず肥料になりそうなものを埋めておくとかですね、あるいはこう硬いところを一生懸命こう耕してですね、で石とかそういうのを全部のけて柔らかいふかふかの土地にしていく。それから苗を植えますね。そうしないとちゃんと美味しい果物や野菜がならないからです。美味しいものをたくさん収穫したいと思えば手間暇かけなきゃいけないです。良い土地にさらに掘り起こして石を取り除き、そして良いブドウを植えます。さらにその良いブドウが、収穫前に台無しになったら大変だということで、櫓を立て見張りをすることができる。そして酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。これが神様が私たちの人生になさっていることであります。置かれた場所で咲きなさいって言うんですけれども、何もしないで勝手に根をしっかり張って頑張れよではなくてですね、ちゃんと神様もお膳立てをして、その職場が、その学校が、その地域が、まず皆さんがちゃんと根を張れるように馴染めるようにいろんなことで配慮してくださるんです。優しそうな先生を捕まえてくださったり、本当に頼りになる友達が与えられたり、いろいろなことでですね、仲間になってくれる、味方になってくれるその職場の同僚が与えられたりしながら、そこで根を張って良い実をたくさん結ぶことができるように神様はお膳立てをしてくださるのです。その中に櫓を立て酒と根の根を掘って甘いブドウになるのを待ちなさい。ところが想定外のことが起こるわけです。いや、神様にとっては想定外はないと思いますが、でもこうなってほしくなかったということが起こるんですね。ついブドウができてしまいます。酸っぱくて食べられない、何この酸っぱいブドウ。もうブドウがそろそろ終わりかけてるかもしれませんが、美味しいですよね、ブドウ。そのまま皮ごとパクって食べれるものもありますし、でも食べた瞬間にですね、甘くなくて酸っぱかったらどうしますか。みたいな感じでもう吐き出すしかないですよね。うちの息子がすぐそれやってますけども、なんか見新しいものを食べるんですけども、食べた瞬間にですね、食感が悪いから味が変だったり、うわーとか言ってすぐ吐き出してなんかゴミゴミしてたりするんですね。水ぶどうというのは食べられないぶどうであります。そこで3節からのこの悲痛な神様の訴えを聞いてください。そこで今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がぶどう畑の間をさばいてくれ。私が我がぶどう畑になすべきことでなお何かしなかったことがあります。できる限りのこと私したよ、何か私がしなかったことがありますか。じゃあそれ言って。岩がゴツゴツしてましたか。ちゃんと岩取り除きましたよ。畑が肥えてなかったんですか。栄養がなかったんですか。ちゃんと栄養入れましたよ。見張りも立てて櫓も立てて、そして囲いも作って、動物が来て食べたりしないようにダメになってしまう前に、収穫前にダメにならないようにちゃんと全部お膳立てしました。あとは待っていれば甘いおいしいブドウがなるはずだったんです。なんででしょうか。なんでだろう、わからない。なぜ神様、なぜと言います。 Why? なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、どうして酸っぱくて食べられないブドウができちゃったの。こんなの食べられないよ、どうして。そして5節以降で神様は、 今度は、もうですね、ご立腹なさってですね、5節以降ではこんなことを宣言なさいます。もうさあ今度は私があなた方に知らせます。私が我がブドウ畑にすることを教えます。まずその柿を除きます。もう動物が来て荒れ放題にするようにします。イノシシも何でも来てください。柿をまず除きます。アレスタレルに任せます。ナスがままに、ケセラセラに任せます。その石垣も崩して踏みつけるままにします。枝は下ろされず、草はぼうぼう、茨とおどろが追い絞って、そして雲にまで命じて、もうそのブドウ園の上に雨なんか降らせないから私と神様おっしゃるんです。神様という方はそういう方ですよ。本当にできる限りの最高のおもてなしサービスをしてくださいますが、それでも全然実を結ばない、全然おいしい良い実を結ばない時には、速やかな裁きにその、裁きが訪れてくるということがありますが、しかしその厳しい裁きの前には神様のできる限りの愛の配慮がある、先立つ神様の恵みがある、おのずから良い実を結ぶことができるように全てちゃんと備えてくださる、そういう配慮があってのことだということをまず覚えてください。今日の例えに戻ります。そうです、農夫に貸す前に父なる神様はそのブドウ園で働いてくれたら、もうほとんど自動的に美味しい実がたくさんなる、甘い素晴らしい実がなる、ブドウの飲み物、ブドウジュースを作っても、あるいは、アルコールを作るにしても、とにかく美味しいものができる、最高のものができるはずだ。ところが、旅に出かけた後ですね、収穫の時が近づいてきたことが34節に出てきます。またの21章34節に戻ります。起承転結の章の部分に入っていきます。これがブドウ園連続殺人事件になります。さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを遣わします。まあ、当然のことをしたんです。もうそろそろおいしいブドウができる季節だな、じゃあしもべたちを遣わして様子を見てきてもらおう、そして収穫を少しいただいてこよう。ところが35節、すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩き、ボコボコにするわけです。もう殴る蹴るの暴行、殴って蹴ってですね、もう突き飛ばしてボコボコにするんです。袋叩きって分かりますか？ボコボコにするわけですね。もう囲まれてですね、もう本当に。そしてもう一人は殺されてしまうんです。そしてもう一人は石で撃たれてしまう。石打ちの刑というのがありますが、後でも出てきますが、この石ってね、そんなちっちゃな石じゃないんですよ。結構でかい石をボンって投げてくる。そうじゃないと人間なかなか、でも石ですね、大きい石ですとか、それが当たると本当に即死したりします。すぐに死んでしまったりします。とにかくひどいことをしていくんです、この農家たち。今のニュースとかでまさに起こっているようなことがここでもう起こっているわけです。この前なんとか病院のですね、あの話がありましたけども、もう毎日のように患者さんが死んでいる。1ヶ月ぐらいで50人ぐらい亡くなった。それ上手するとですね、なんかその点滴の中に何か悪いものを入れてですね、それでほとんどの人が亡くなっていたらしいんですよね。今犯人が誰かを探している状態になりますけども、もしかしたら犯人はポーカーフェイスで病院の中にまだいるかもしれませんね。いると思いますけど、分かりませんが、とにかく次から次へと連続殺人です。36節、そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべを派遣します。ところがやはり同じような扱いを受けてしまう。ボコボコに袋叩きされて、石投げつけられて殺されて、そして、殺されていく。そんなことが何人も何人も起こっていくんです。神様が早くからたびたびしもべを使わしますが、その農夫たちはとても悪い人たちなので、片っ端からまるでゲームをしてやっつけるようにどんどんどんどんやっつけてしまうんです。殺してしまうんです。今ゲームも、まあ可愛いゲームと怖いゲームがありますよね。もう人殺しゲームは私大嫌いなんですけど、なんか銃でパパパパパみたいな感じの、いや怖いんですけども、 ゾンビではなくて実際に人間が標的になるんです。殺されていくんです。実際にまさに戦争のような状態かもしれません。人間が人間を殺していく。こんな奴は殺してしまう。人間はいつの時代にもそのような愚かなことをしています。そして37節、天気が訪れます。起承転結の天の部分です。そこで意外なというかですね、おっていうことをこの主人はなさるんです。神様は、え、そんなことするな。ここで皆さん、この例えをですね、神様の立場に立って神様の気持ちになってこの例えを聞いてください。この例えをイエス様が語るときにどんな気持ちでこの例えを語っているのかということです。この葡萄園の主人は父なる神様なんです。そしてこの例え話を語っているイエス様は神様の一人子であり一人息子なんです。その一人息子の話が、ストーリーがこの後出てきます。たくさんのしもべたちが使わされたけれども、ボコボコにされて殺されて連続殺人事件が起こった。37節、天気が訪れます。しかしその後その主人はこんなことを考えるのです。愚かでしょうか。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、実際に息子を派遣してしまうのです。使わせてしまうのです。皆さん、これがクリスマスですよ。私の息子ならば受け入れてくれるだろう、優しく接してくれるだろうということで、預言者ではなく預言者中の預言者、大祭司中の大祭司、王の王であるイエス様という神の一人息子が派遣されてきたんです。この地上に神は実にその一人子をお与えになったことに、派遣するほどにあなたを愛されています。私の息子だったら敬ってくれるだろう、大事にしてくれるだろう、優しく接してくれるだろうと言って息子を遣わします。しかしその善意は通じませんでした。まさに恩をあだで返すという言葉がぴったりのことです。恩知らずもほどほどの世界ですね。ありがとうのあの字なんて出てきません。感謝しますなんていう言葉は絶対出てきません。やってもらって当たり前で、それで文句ばっかりしか言わない、文句しか言わない、ブツブツブツブツつぶやくことしか、もう呪うようなこの呪いの言葉みたいな、このひどい言葉しか、暴言しか出てこない。38節をご覧ください。その農夫たちはどれほど悪い人たちだったのか。しかしそれは私たちの姿であります。すると農夫たちはその子を見て、その父なる神様から使わされた一人息子であるイエス様を見て、こう話し合っていくのです。お、あれは跡取りだよ、神の子供だとか言ってるぞ、さあこいつ殺しちゃう、もう殺してしまおうこいつで、こいつの分の財産をお金を俺たちがもらえばいいんだよ、こいつ殺せばまたお金儲けできるぜ、楽してお金儲け、働かなくてもこいつさえ殺せばしばらく遊んで暮らせるぜみたいな世界でしょうか。あれは跡取りだ、確信なんですよね。はっきりと他のしもべとは違う、そのぶどう園の主人である方の息子だということを彼らははっきりと認識したんです。分かっていてするんです。あれは跡取りだ、一人息子だ、あれを殺せ、あれのものになるはずの財産を手に入れようじゃないか。そして彼を捕まえてぶどう園の外に追い出し、十字架に釘つけて殺していきます。これが私たち人間が神様にしたことです。まさに恩をあだで返しているんです。私たちは神様が与えてくださった体です。神様が与えてくださった命です。神様が与えてくださる太陽や月や雨や空気や水や食べ物です。 神様が与えてくださる才能です。それを私たちは文句ばっかり言って、ありがとうの話も言わずに、おかげさまでとか言いながら、俺のおかげだろとか言いながらですね、神様に感謝をすることもせず、そして惜しみなく神様から奪おうとする、惜しみなく神様から利用できる神様からも、最後の最後まで骨をしゃぐ、すねをかじりつくしてみたいな世界ですね。とにかく神様から受けることしか考えない。いや、もっとくれ、もっとくれ、もっとくれ、もっとって言ってですね、再現がないんです。ありがとうも言わないんです。感謝しますも言いません。彼を捕まえて葡萄園の外に追い出して殺してしまった。そしてイエス様はこの例え話を聞かせて彼らの反応を見るのです。これは預言者がよくすることですね。この場合、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうしますかとイエス様は問いかけるんです。こんなひどい農夫たちがいたら主人はどうするんでしょうかねと言います。そうすると41節、会員の罪を犯して人妻と関係を持って、そしてその人妻の旦那さんを殺して、そしてその人と略奪婚をしていい気になっていたダビデが、ナタンという預言者が使わされた時に同じような体験をします。そんな悪いやつはもう殺してしまえってダビデは怒り狂うんです。それと同じようなことを彼らは言います。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに勝つに違いないでしょう。そんな悪い奴たちはもう地獄に行けみたいな世界ですね。しかし預言者はナタンはダビデに言いました。それあなたですよ。あなたが自分で何してるか分かってないけれども、結婚している人の奥さんを横取りして、奥さんと肉体関係を持って子供まで身ごもらせて、そしてその子供が身ごもったということを隠すためにご主人を最前線に敵地に送り出して、そして他の人たちがみんな退却してきて、彼が見殺しになるんですよ。ダビデの命令で、その自分の罪を、過ちをもみ消すためにダビデはそういう隠蔽工作に出るんです。そして結果的にその関係を持った旦那さんを殺しちゃうんですよ。そして自分のものに、その美しい女性を自分のものにしようとする。その中で、ダビデはですね、ナタンに別の例え話を聞かされてですね、そしてすごくご立腹しました。そんなひどいことをする人がいるの、たった一匹しかいない羊を奪っていっちゃうなんていうとんでもない人がいるのか、可愛がって可愛がっているその羊をなんでその人は奪っちゃうのか、それあなたですよ。人間はそういうものです。もちろん慣れてくると、感覚が麻痺してくると、もうその罪の意識が全くなくなってくるかもしれません。しかし神様はあなたが何をしているのかということをはっきりと認識させてくださる、そして悔い改めに導いてくださる方であります。結論の部分を見ていきましょう。そんな風に、その悪党ども情け容赦なく殺してしまえ、そうじゃないとおかしい、そんな奴らは絶対に許せないと彼らは言ったんですけども、それで自分のことだとまだ分かってない彼らにですね、42節以降のことをイエス様は語られます。イエスは彼らに言われました。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。非常に挑戦的な言葉ですが、一番大切なことはあなた方は分かってない。聖書のどこを読んでるんだ、何回聖書通読しても意味ないよそんなんじゃ、って言うんです。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。家を建てる者たちの見捨てた石、こんな石は使い物にならないって言って見捨てられた石が石杖の石になった。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に落ちる者は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。45節46節、祭司長たちとパリサイ人、例え話を聞いていた人たちは イエス様のこれらの例えを聞いたときに気づいたんです。自分たちを指して話してもらえるとことに気づいた。あ、こいつ 俺たちのこと言ってるんだと気づいたんです。しかしダビデと違うところは、彼らは自分たちがとんでもない恐ろしいことをしているということがわからない、まだわからない。それでなお今度はイエス様を殺そうとしている。46節。それでイエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからだ。人間というのは頑固ですね。そんな簡単にごめんなさいなんか言いませんよ。そんな簡単に頭下げたりしません。夫婦でもそうでしょ。ですから喧嘩が勃発してもですね、しばらくかなりですね不毛な時間が過ぎることがあるかもしれません。口きかない政策とかですねもうご飯作ってあげない作戦とかいろんなことが起こるかもしれません。お互いに絶対に私が悪かったですと謝らないことが多いんですよね。でもそれはもう不毛です。どちらかが先に折れるしかないです。で、賢い人の方が先に折れた方がいいです。私はアホですけど、パートナーの人はですね賢いですから、本当に私は救われています。このイエス様がおっしゃった礎の石という言葉を、ぜひ覚えていきたいと思います。これには4つの意味があります。1つ目は土台とか基礎に置かれる、石だということです。コーナーストーンということで言いますが、基礎のですね、土台のこの角っこの一番下のところに据えられる一番しっかりした石です、岩です。それは全ての土台を、土台からその上に建てられる建物の全てを支えているような、全荷重がそこにかかるような石なんです。だから一番しっかりしてないと困る石なんです。そこが崩れてしまうと全部ガラガラって崩れちゃうんです。熊本城 の石垣がですね、大きな地震で崩れましたけれども、やっぱりその耐えきれなかったんですよね。一番大きな石がこう一番隅っこの一番下に支えられていたと思いますが、その想定以上の揺れが来たということでしょう。とにかく基礎の角っこの一番下に置かれている一番丈夫な石、救いを支える確かな土台、基礎になる、そのような石です。これが礎の石の一つ目の意味です。もう一つの二つ目の意味は、要石とも言われます。この元々の言葉で調べると、要石とも取れるんです。要石というのはキーストーンと言われますが、この石とかレンガでこうアーチを作っていくときにですね、メガネ橋みたいな感じでこう作っていくときに、一番最後に一番真ん中にくさび型のガシャッとした岩をそこにはめ込むんです。そうすると全てのアーチがガシッと安定してもう揺るがないんです。その要石なんです。一番上に入れるところのくさび型の石、それも全てをしっかりと固定して完成に至らせるという石なんです。これは救いの完成というものを意味します。救いの土台であり、救いの完成である石。3つ目の意味を言っています。3つ目4つ目はちょっと否定的なものです。さっき読んだ中の44節の中にその否定的な意味が2つありました。この石の上に落ちるものは粉々に砕かれます。これが3つ目の意味です。この石の上に落ちるものは砕かれる、つまりそれはつまずきの石なんです。障害物、バリアアリーです。その石はつまずきの石にもなってしまうんです。固くなる人にとっては、頑固で悔い改めない人にとっては。そして同時にその石は裁きの石でもあります。この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。ちょっと恐ろしいですけど、無理すると、ものすごい大きなこうブロックみたいな石をですね、上から落とされて、それが落ちてくると、もう本当に 体がぐちゃぐちゃになりますよね。それほどの厳粛な裁きの石ということです。漬物石みたいに大きな石なんです。落ちてきたらもう助からないですよ、ぶつかったら。土台の救いを支える確かな土台の石であり、救いを完成する要石であり、コーナーストーンであり、キーストーンであり、そしてつまずきの石であり、裁きの石。これが礎の石の4つの意味です。今日の聖書のところから汲み取れる意味があります。しかしはっきり言ってイエス様は結論的にこうおっしゃっています。家を建てる者たちが見捨てた石、家を建てる者たちが見捨てた息子、それが礎の石になった。つまりイエス様はご自身のことを言っていらっしゃるんです。皆さんがやがて見捨てていくこの私、見捨てられた石のような、こんなもの使いなものにならないって、放られて捨てられて殺されてしまうような、そういう見捨てられた石であるイエス様が救いの礎の石、キリストになられたということです。この方以外に救いの救われる名としては人間に与えられています。イエス様こそキリストなんです。終わりの時代には私こそキリストだ、メシアだ、救い主だと言って多くの人を惑わす人たちが現れると言っています。幸福の科学のなんとかさんとかですね、サリン撒いた人とかですね、いろんな人が自分こそキリストだと言ってますよね。他にもたくさんいるでしょう。あの統一教会の、偉い人もそうでしょうし、あるいは仏教界でもですね、いろんな方々いますよね。この偉い人もう写真まで飾られてですね、いつもなんかその、慕われている人。しかしイエス様だけが本当に罪からあなたを救ってくださる救い主なんです。やがて来る神の厳粛な裁きからあなたを救い出してくださる方はこの方しかいないのです。今は恵みの時、救いの時です。しかしこの救いの時、恵みの時はいつまでも続くわけではありません。やがて厳粛な裁きの時が来ます。その裁きが来た後にはセカンドチャンスはありません。死んでしまった後でもセカンドチャンスはありません。大きな教会でそう言ってる人がいますけども、あるって言って、それは嘘だと思います。聖書はセカンドチャンスなんか言ってません。生きている時に。でも神様哀れみ深いからですね、人間は意識が朦朧としても耳だけは最後まで聞こえていると言われています。それが最後まで福音を、良い知らせを聞いて、イエス様のことを聞いて、イエス様があなたの罪のために十字架にかかって死なれたんです、そしてお墓に葬られましたが蘇って今も生きていらっしゃいます、この方を救い主として信じるならば全ての罪が許されて永遠の命が与えられますよ。罪の許し、体の蘇り、とこしえの命が3点セットとして与えられます。あなたもイエス様を信じますか？それは死のところに伏せている方にも最後の最後まで届くことができる。しかしそういう中でですね、なんかギリギリセーフという方もいますよね。私も何回かいました。洗礼は間に合わなかったんです。病床洗礼という手もありますが、そんなことをしている意図もなかった。でも病室で本当に死を目前にして、もう医者からもさじ投げられている、治療のしようがありませんと言われて、痛みが激しくなってくる、痛み止めの中でうめいている。しかしそういう中でイエス様を信じますか？イエス様を救い主、キリストとして信じますか？信じていたら少しでもいいですか、手を動かしてください。あるいは目を少しでもまばたきしてみてください。答える人がいるんですよね。最後の最後で逆転、神の国。最後に申し上げていきたいことがあります。祈りの課題に書いてますが、あだを恩で報いる、それが神様の恩です。敵を祝福と許しと良いもので報いてください。それが神様の愛であります。その あらを恩で報いる神様の恩をあらで返すことがないようにということで、申し上げていきたいと思います。今日のお話は旧約聖書からずっと続く神様の救いの歴史です。旧約聖書の時に早くからたびたび神様は多くの預言者たちを、しもべたちを使わしました。そして新約聖書に至ってはまずバプテスマのヨハネという預言者中の預言者が使わされてきました。そしてその後に神の御子イエス・キリストが誠の救い主として人となってこの地上に来てくださいました。そして家を建てる者たちの見捨てたイエス様が救い主になっていく。そしてそれで救いが完成していく。永遠にあなたを支えることのできる土台こそがイエス様なのだ。しかしイエス様は誰のために、私たちがどのような時にそのような十字架で死ぬなんていうとてつもない愛を示してくださったのか、そのことを確認するために、もう一箇所だけ聖書を開いていただきたいと思います。新約聖書の後ろの方に手紙シリーズがたくさんありますが、パウロという人物がローマに送った、ローマのクリスチャンに送った手紙を見たいと思います。ローマ人への手紙の5章の8節というところです。新約聖書ですと、新約聖書の296ページぐらいになります。聖書の言葉というのはある日、人生のある時で突然ですね、私たちの心を捉えます。他のところ全然分かってないけど、この言葉だけは分かったっていう、そのですね、捉えられてしまうという体験があります。私は20歳の時でしたけども、一人で寮の中でですね、なんかお祈りしたり聖書を読んだりしたりした時にこれが響いてきたんですけども、ローマの5章の8節です。しかし私たちがまだ罪人であった時、これがポイントです。まだとんでもない悪い人であった時です。今日の例え話に出てくるような恩を仇で返すような、そういう悪い人たち。そして続く10節を見ると、この罪人という言葉は敵という言葉に訳し直されています。表現変えられています。10節、もし敵であった私たちがとあります。そうです、全ての人は神様に敵対して、神様の敵となって、神様なんか死んでしまえ、神様なんかいらないって言って、神様を捨てて十字架につけて殺して自分が神様になろうとしているのです。しかしイエス様が私たちのために十字架にかかって命まで捨ててくださったのは、私たちがそのようなまだ罪人であった時です。礼拝にも行ってない、お祈りもしてない、献金もしてない、信仰告白もしてない、洗礼を受けてない、献金もしてない、奉仕もしてない、そういう時に私たちが教会の外にいて放蕩三昧を尽くしたり、欲望の限りを尽くしたり、どこまでも自分勝手に自己中心に生きていて、神様なんか早く死んでくれって言って、そんな状態にあった時に、キリストがそんな私たちのために死んでくださった。そのことによって神様ははっきりと私たちに対する、あなたに対するご自身の愛を明らかにしておられます。十字架は神様がどれほどあなたを愛しているかということの印です。文字通り、私はあなたのために死ねるよと神様は本気でおっしゃってくださって、実際にそれをしてくださる方です。あなたがありがとうの話も言えないとき、お願いもできないとき、お祈りをしたいと思います。1分ほど時間を取りますので、あらを恩で報いてくださる神様の恩、祝福、また許しをあらで返すことがないように、今は恵みの時、救いの時です。ぜひですね、心を固くなりせずに、示される罪があるならばそれを素直に認めて、そしてイエス様を救い主として信じ受け入れていただけたらと願います。 お祈りしてまいりましょう。しかしその後、その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。さああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。家を建てる者たちの見捨てた石、見捨てられた石、それが石杖の石、救いの土台の石、また要石、救いを完成する要石、キリストとなってくださった。聖書はそのように語っています。主よ、この者の愚かな罪をお許しください。何をしているか分からずにいるときにあなたがすでに許し、またそのようなものを極みまで愛してくださり、命を懸けてくださったことをありがとうございます。どうかますます十字架の意味を、その十字架に示されたキリストの愛をはっきりとより深く知ることができますように、神様どうか私たちのこれからの歩みを導いてください。カルバリの愛を、キリストの愛をはっきりと知り、そこから全く新しく人生をやり直すことができますように、主がどうぞ導いてくださることをお願いいたします。今日はこの後聖餐の時も申しますが、神様がその時を豊かに祝福してくださることもよろしくお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。